私たちの救い主イエス様は時々人々に、そして弟子たちに一つの質問をされました。その質問は、あなたたちは私を誰だと思っているんですか？あなたたちと私はたくさんの時間を一緒に暮らしましたけれども、私のことを誰だと思っているんですか？実はこのイエス・キリストは一体誰か、これが聖書全体のテーマであります。イエス様はご自分が一体誰なのか、何者なのかということを、そのお言葉、そしてその行動をもって私たちに紹介しようとされたわけであります。さて、ある時イエス様ご自身はご自分の性格を紹介なさっているという珍しい場面があります。自分の性格を、私はこういう性格という珍しい場面があります。皆さんは自分の自己紹介の場面で自分の性格をおっしゃいますか？例えば、私の趣味はテニスです、はがき絵も描きますとはおっしゃるかもしれませんけれども、それに加えて、私ちょっとおっちょこちょいなところがありますと、自分の性格をポツンとですね、ポンと表現なさるでしょうか？聖書の中でイエス様はご自分の性格を、私はこんな性格ですと説明された珍しい箇所があります。それがマタイによる福音書、あのおなじみのところ箇所であります。お読みいたします。マタイによる福音書11章の28節、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い私に学びなさい。イエス様はご自分のたくさんの特徴の性質の中から、特にこの柔和という点を前面に出しておられます。私は柔和である。使徒パウロもコリントの第二の手紙の中でキリストの柔和と書いてあります。というわけで、今朝この、敬老の日の、礼拝で考える問題は柔和であります。皆さんは自分の胸に手を当てて、私は柔和な人であると言えるでしょうか？皆さんはこの柔和という言葉を耳にされるとき、この言葉にどんなイメージが浮かんでくるでしょうか？柔和、これを辞書で引きますと、意味は性質や態度が物柔らかであること、優しく穏やかであること、物柔らかであること、穏やかであることと書いてあります。ちょっと考えてください。柔和な聖書の人物、柔和な聖書の人物といえば誰が思い浮かべるでしょうか？モーセですね。聖書が自ら言っています。モーセは最も一番柔和な、じゃあ柔和な動物、柔和な動物、そうです、ロバです。あとバイソン、ね、聖書自身も柔和なロバの背に乗って救い主が来ると書いてあります。柔和、じゃあ柔和な年齢、柔和な、ね、年齢、といえば、もちろん柔和な幼稚園生、柔和な中学生もいるかもしれません。いるでしょう。でも柔和というとやっぱり思い浮かぶ年齢はおじいちゃんおばあちゃんの頃の世代に一番ふさわしい言葉がこの柔和という、言葉ではないでしょうか。思い浮かんでくる柔和のイメージです。柔和、決して争わない、喧嘩なんかしない、ずうずうしくなんかない、で自己主張なんかあんまりしない、謙遜、自己弁護もしない、 で、何か自分よりも他人の益を優先させる、まあ、こういうイメージがこの柔和という言葉の中にはあるのではないでしょうか。ところがであります。しかしちょっと意地悪な見方をすれば、世間から言えばこの柔和な人というのはやっぱり少し弱さのイメージが漂うんではないでしょうか。それはもちろん尊敬、素晴らしくて尊敬するし立派だと思うけれども、しかしこの島は我が領土であるっていう強く主張するような世の中では、この自己主張をしない、謙遜、自己弁護をしないというのは弱さが漂うように世の中からは映っているんではないでしょうか。言いたいことを言わず、黙って我慢して自分の主張を引っ込め、自分の持っている権利まで放棄して他人に道を譲る、そんな弱さのイメージをこの柔和ということに、人々はそういう目を、思いを持っているんではないでしょうか。そんな柔和にしてたら損をしてしまう、追いつかれてしまう、島も持っていかれてしまう、そんな自己主張しないで黙っていたら面接に落ちる、世の中で生きていくためにはガンガン積極的で他人を押しのけていかないと欲しいものや当然受けるものも手に入らない。どうでしょうか。柔和とはいつも他人に踏みつけられても何も言わない、黙ったおとなしい玄関ドアマットのことなんでしょうか。でもイエス様はそう考えがちな私たちに次のような御言葉を語っておられます。柔和な人たちは幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。柔和な人が本当に幸せな人だ。地を受け継ぐ、地を受け継ぐというのはその土地に残り続ける、その場を治めるものとなるという意味でしょうか。動物界を見回してみましょう。闘争的な、好戦的な動物と柔和な動物、どちらが多く生き残っているでしょうか。経済界、政治界、一体どんなリーダーがその地を受け継いでいるでしょうか。歴史を見ます。歴史を通して見ても頑固で強情で強引で喧嘩っ早い国は崩れて、やがて崩れて倒れていっているのであります。柔和な人たちは幸いである。彼らは地を受け継ぐとおっしゃったイエス様のことは今も成就しているのであります。どんな言葉にも反対の言葉があります。反対語があります。反対語、広いの反対は狭い、高いの反対は低いっていうように、柔和の言葉の反対語は何ですか。辞書を引きますと、柔和の反対の言葉は粗暴、乱暴、凶暴、冷酷、陰険、邪険、頑固、そして構想的、争い好きという言葉が出てまいります。私はこんなことをですね、聞いたことがあります。ある村に非常に村人から尊敬されて信頼されていた一人の長老さんがおりました。その長老さんは年を取ってもう長い間ベッドに伏せておられたわけです。次から次へと村人が彼をお見舞いに来ます。弱った体の長老は村人にこう言います。もう私はどうやら最後を迎えているようだ。そこで私はぜひ会ってみたい人がいる、今すぐ その人をここに連れてきてください。村人はその人を連れてまいります。その人は誰ですか？長老は名前を言います。するとその名前を聞いた村人は本当に驚きます。長老さん、きっと最後に会いたいというのだからご家族かご友人だと思ったけれども、なんと長老が挙げた名前はあんな人か。びっくりした。あんな人と呼ばれた人は村で一番の頑固者だった。もう誰の言うことも聞かない、いつも衝突してる。村人は仕方なくその村でナンバーワンの頑固者を呼びに行きます。村で一番の頑固者も長老さんに自分を呼んでると聞いて不思議があります。なんで俺なのか、何のために。仕方なく長老のベッドのところにやってきたナンバーワンの頑固者、長老は彼に哀れみ深い愛情と深い表情で一言だけこう言いました。いやね、あのね、私ね、死んでもこの後死んでもまた家族や村人の人たちとは神様のお恵みで天国で会える。でももしかするとあなたとは会えないかもしれないから最後のお別れの言葉を言っておきたかった。この言葉聞いてナンバーワン男は真意を受け取って泣き崩れて、本当にその後柔和な人になった。こんな話、皆さんどう思いますか？柔和の反対は頑固、もっと突き詰めれば抗争心であります。負けちゃいけない、戦おうって。私たちは今柔和について考えています。先ほど読まれましたようにイエス様はご自分を指して私は柔和なものとおっしゃいました。柔和って一体どういう性質なんだろう。ある聖句を読んだときに、私はその聖句を見つけたとき、ああこれこそ柔和、これこそ柔和というのはまさにこういうものなんだということを、ちょっと知らされたですね、言葉があります。柔和について一番説明している言葉、マタイによる福音書の12章の20節であります。後で引きます。こう書いてある。これが司会者の方が読んでくださった言葉であります。彼はっていうのはイエス様は争わず叫ばず、その声を聞く者は大通りにいない。正義を勝利に導くまで、その次、彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。彼は傷ついた足を折らず、くすぶる刀身を消さない。このイエス様がおっしゃった傷ついた足、そして消えそうなろうそく、この二つはもうこれ以上弱いものがないぐらいの弱いものの象徴であります。痛めつけられた折れそうな足、川の岸辺にやっと生きている、そしてもう今までたくさんの波をかぶって、もう何度も風に叩きつけられて折れかかっているんです。もう一回波が来たら完全に彼は二つに折れてしまうところまで来ている。もう一つ、消えそうなろうそく、灯火、誕生日のお祝いのケーキ、ね、ハッピーバースデー歌った後、じゃあおじいちゃんにふって吹き消してもらおうって言って、おじいちゃんがふってやると炎が消えて最後の残りの煙がふわっと上がっている。その状態を消えそうなくすぶる灯火と言ったんです。もう完全に 消えてしまうまで1秒もかからない。もう何をしたってろうそくは自分の重さで消えていく。この2つ、一番弱いもの。でも彼イエス様はそれを消えないように折れないように守るとおっしゃっているのであります。柔和の反対側にいる人はこの弱い2つのものを見て、これはもう手遅れだ、仕方がない、諦めた方がいいと冷たく見放して、時には足で踏みつけようとするのであります。柔和と反対側の人はいつもすぐに結論を出そうとします。柔和と反対の人は人のかすかな小さな望みの火を乱暴に吹き消そうとするのであります。でも私は柔和なものであるとおっしゃったイエス様は全く違う、全然違う。私たちが震えながら懐に隠すように持っている望みのろうそくを大切に守ってくださる。風で消えそうになったら自らが盾となって風を遮って守ってくださる。柔和な人というのはですから、じーっと我慢して耐えている人では本当はなくて、自分の周りの傷ついた人、くすぶる闘神に目をやってその望みを守ろうとする、それが本当の柔和な人であります。私は20歳の時に教会に来たんですけども、私に聖書の真理を伝えてくださった方はタクシー運転手なんです。もう信者さん、もう一般の信者さん。この方、関久夫さんっていう人が私に聖書を開いて真理を熱烈に、もう本当に熱心にですね、1日4時間とか6時間私にものすごい勢いで語ってくださったんです。この関さん、いつもニコニコして、いつもニコニコして、そしてとにかく聖書の言葉のように生きていきたい思ってらっしゃったんです。誰をもそ知らず争わず寛容であって、すべての人に対してどこまでも柔和な態度を示す、もちろんこのような生き方をなさってらっしゃった。ところがであります。ところがある時事件が起こります。関さんは私にこの起こった事件を直に私に語ってくれました。ですから私はですね、柔和って聞くともう反射的にこれからお話しする話が頭に浮かんでくるわけです。ある時東京都内で運転手、9時を過ぎた、雨が降ってる、もう今日は家に帰ろう、帰そう帰そう、もうお客は取ります、帰そうという札を出して家に向かってたら、突然道路に人が飛び込んできた。あっと思って急ブレーキを踏みました。こんな感じ、感じですよ、勝手に作り上げたんです。話からこんな感じだろう、なんか絵描いてみた、こんな感じの人。一人はですね、料亭のおかみさん風の人って言ったので、こんな感じが書いて、急に飛び出してきたんです。危ない。そしたらこの人、タンタンタンタン、ね、ガラスをですね叩いて、乗せろ、いや回送ですから、いや乗せろ、文句言うんじゃない。二人は乗り込んで、そしてもういろんなことを、無理なことを要求する。関さんじーっと我慢してですね、ここは耐えなくちゃいけない、耐えなくちゃいけないと思って運転していたら、後ろのこの二人が喋り出した。しかし韓国語で、韓国の言葉で話が始まった。韓国の方だった。ところが関さん、韓国の方なんです。お分かりになりますか。二人は自分たちの言葉は 運転手は分かっていないと思ってるんですけども、関さんは韓国の方、その話がもう聞いてて本当に汚い話、もうね聞いてられない話が始まった。関さん抑えていたんですけども爆発、急ブレーキをキッてかけて、そして振り向いて韓国語で、なんて話をしてるんだ韓国語で。驚いた二人は慌てて車から降りようとした。声援を置いて、こんな声援ははっバタッビエー道へ帰ってきて、ね、食事も取らず自分の部屋にこもって、そして関さん泣いた。どうして泣いたんですか。だってカール君、あの二人が、あの二人が神様のお導きで私の教会に来て、私が長老だと分かったらなんて思う。あんな怒りんぼの長老がいる教会なんかは偽物の教会だと言って教会を離れていったら、私は神様にどう言わない、そこまで考えなくても、いやあるかも分かんないって。どうなさったんですか。でここまではある話。ところがこの関さんがすごいところはお祈りしたって言うんです。なんてお祈りしたかって、神様もう一回チャンスを与えてください、もう一回同じような場面を私にください、今度は頑張ります。どういうことか、次の日、ここから変えた方がいいんですか。はい、次の日待ってたんです。でも1日通り過ぎて、いいお客さん、2日目もいいお客さん、3日目もいいお客さんで、彼は忘れた子、ちょうど7日目にこのようなお客さん、あ、雨が降っててウィンコって海藻を出した時、次のようなお客さんが来た。想像ですよ、想像ですよ。もうぐでんぐでんに酔っ払ってるサラリーマン、ダンダンって叩いてドアを蹴っ飛ばして開けろって乗り込んできて、もうお酒の匂い、そして悪態をついて、おじさん頭が薄くなった、もう本当にすごいこと言って、そしておまけにうわー、関さん来たと思った。神様どうか助けてください。もう相変わらず後ろでうんわんやってて、高速乗れ、八王子行け、あーって言ってうんわん騒いで頑張って忍耐して、そして八王子降りて、そして着いた頃には後ろは寝てた。お客さんいくらです、払わないまで言った。どうかお願いします、どうかお願いします、捨てるようにお札を捨てていった。暗闇に消えていった。関さんやったよく我慢したと言って、天の神様本当にありがとうございます、最後までって言ったら、ダンダンダンダン、何かと思ったら一人戻ってきた。ガラスを叩いてる。仕方ないんでガラスを下げたら、臭い息のサラリーマンが、さっきの一人が顔をグッて出して言った。誰だお前はって言ったんです。誰でも、誰誰って言っても、あのタクシードライバーですけども、誰なんだよお前は、何なんだよ、えどういうことですかって言ったら、彼はこう言った。なんで怒らないんだ、なんで怒らない、なんで怒らないんだ。関さんはその時、神様が与えてくださったチャンスだと思って言った。いや私はちょっとしたことでカッとなって めちゃくちゃな人間です。でも私が信じている神様が私に忍耐強くなりなさいって言ってるから、お祈りしながら必死になって生きてるんですって言ったら、その酔っ払いが本当に申し訳ございませんでした、今日はいい勉強をさせていただきました、申し訳ございませんって言って頭を下げて、また闇の中に消えていったって。関さんは帰り道、高速道路じゃなくて自分は空の上を運転しているような気持ちになって帰って、涙がこぼれたって。キリストのへりくだった柔和な精神を表す者たちは神から優しく見守られている。彼らは世の人々から蔑みの目を持って見られるかもしれないが、神の御目には非常に尊いのである。二つ目、我々が出会わなければならない困難はキリストのうちに隠されている柔和によってずっと軽くなる。50キロ持てば50キロの重さがある。でも閣下すると重荷が重くなる、柔和になると軽くなるという言葉です。もう一つ、もし我々が主の謙遜を身につけるなら、我々は毎日受ける軽蔑や垣根や迷惑などを超越して、そういうものが心に暗い影を投げかけることがなくなる。最後に一枚の聖書の場面の絵を見ていただきます。どんな場面でしょうか。あ、題が書いてあります。そうですね、昔サウル、今パウロであったパウロがイエス様の声を聞いて馬から落ちて改心する場面であります。皆様よくご存知の場面です。会話を紹介します。サウル、サウル、なぜ私を迫害するのかと呼びかける声が聞いた。主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。ご存知のように、このサウル、パウロはキリスト教徒を次々と迫害して苦しめていた。とにかくサウルは頑固で、自分は何にも分かって理解していなかった。キリスト教徒を迫害することが神様の意思を実行することだと思っていたんです。そのイエス、そのキリスト教徒を迫害しているサウルとパウロの会話、おかしいと思いません？この会話。もう一回いきます。サウル、なぜ私を迫害するのか。イエス様はサウルになぜ私たちを迫害するのかとおっしゃらずに、なぜ私を迫害するのかとおっしゃったわけです。あなたは、パウロ、あなたはたくさんの人をそうやって苦しめているけれども、実はあなたは私に向かって矢を放っているんだ。あの人たちを苦しめているが、私に向かってしているんだとおっしゃったんです。この人にしていることは私にしているんだということをイエス様は何回かおっしゃっています。マタイの25章、人々がいつイエス様、私たちは飢えているあなたを見て食べ物を、病気なあなたを見て、牢におられるあなたを見て訪問したんでしょうかっていう問いに、イエス様こうおっしゃる。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さなものの一人にしたのは私にしてくれた。人にしたことは実はイエス様ご自身にしたことだ。皆さん知ってらっしゃいますね。理解されてますね。よろしいでしょうか。人にしたことは私にしたこと、それを絵にします。最後の絵、あっちの人がこっちの人に矢を放とうとしてます。攻撃する人と攻撃される人、意地悪人と意地悪する人とされる人、嫌なことをする側とされる側、 危害を加える側と受ける側、質問します。皆さんはどちら側の人間ですか？そう、私たちは両方の側に立つ時があるのであります。よろしいでしょうか？もう一回言います。人にしたことは私にしたことなのだとおっしゃった。まず私たちが向こう側、つまり誰かを攻撃する側になった場合、実は見えないけども本当はこうなってるんです。誰かに皆さんが嫌なことをまくし立ててひどいことを言っているとき、その矢はイエス様に向かって放たれているのであります。もう一つ、そしてもう一つ、皆さんが人から攻撃されて危害を受ける側に立つとき、ぜひこの絵を思い出していただきたい。人々からの矢の前に、皆さんの前に、攻撃される皆さんの前にイエス様が立って、イエス様が盾となって放てれる矢をイエス様は今まで受けてこられた。どうして頑固な私が、どうして好戦好きな私が、いつも怒る私が、いつになったら柔和な人間に変えられるかが大問題。その答えは私はこの絵にあると思う。イエス様につながることです。それはこうしたイエス様、こうしてくださっているイエス様を私たちは思い出したいと思うのであります。最後に電気をつけていただいて、この聖句を読んで終わりたいと思います。マタイによる福音書12章の18節から21節、新共同訳聖書22ページ、口語訳の方は18ページ、最後の聖句です。マタイによる福音書12章の18節から21節までをお読みいたします。見よ、私の選んだしもべ、私の心にかなった愛する者、このしもべに私の霊を授ける。彼は異邦人に正義を知らせる。彼は争わず、叫ばず、この声を聞く者は大通りにはいない。正義を勝利に導くまで彼は傷ついた足を折らず、くすぶる闘心を消さない。異邦人は彼の名に望みをかける。今日は敬老の日です。この日に私たちの愛する橋本先生が81年の生涯を閉じられた。あの方ご存知ですよね。質も穏やかで本当に柔和さを私たちに見せてくださった。私たちも柔和でありたいと思います。争いを起こすものでなく、争いを沈め、望みを守ってあげられる人になっていきたいと思います。